京都と世界のクロストーク。この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食など様々な話題でクロストークする番組でございます。本日のお相手は京都青年会議所で理事をしておりますうだっちこと宇田敦彦です。本日のゲストは京都青年会議所メンバーで京和ブロンズ株式会社取締役の荒堀渉さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今ね、山ぼこの巡行は今年は中止になったんですけれども、はい、三条商店街でお囃子の BGM が聞こえてですね。
そうですね。楽しそうな、ね、まあ、京都の夏っていう感じの。
そうですよね。はい、まあ残念ながら山ぼこ巡行中止になったんですけど、一部の鉾は建てるみたいなんでね、ちょっとぜひ皆さん見ていていただきたいなと思うんですけど、はい、我々青年会議所で携わっている大船鉾というのが、これが後祭りっていうのが始まった時に復興されたんですけどね、それ我々毎年引き手として関わらせていただいてたんですけれども、まあ、去年今年とできないんですけど、まあ、その鉾は建てるみたいなので、はい、ぜひ皆さん見に来てほしいなというふうに思ってます。
はい、楽しみです。
荒堀さんも警備で、
はい、参加させていただく予定です。
はい。します。改めまして、荒堀さんは、京和ブロンズ株式会社ということなんですけども、はい、まずこのブロンズ、
はい、
ブロンズって何ですか？
まあ、その名の通り、銅を取り扱ってる。
ブロンズって、銅なんですね。
はい。
まあ、これからね、オリンピックが開催されますけれども、はい、ゴールドメダル、シルバーメダル、そして銅メダルが、ブロンズメダルなんですよね。
はい、そのブロンズです。はい。ね、
あと、まあ、我々の世代で言うと、セイントセイヤで、
はい。
ブロンズセイント。
いましたね。
はい、いますけど。まあ、ゴールドセイントに比べると、
だいぶ弱いです
ね。弱いですけどね。
その現実でも一緒です。
現実でも一緒。
金と比べてやっぱ銅は少し、ちょっと。
銅は、はい、弱いですか？
弱いです。
ということなんですけれども、じゃあそしたらですね、その京和ブロンズ株式会社っていうのはどういうことをされているかちょっと教えてもらってもいいですか？
はい、私の会社では、銅のインゴットというものを製造しておりまして。
インゴット？
インゴット。はい。
またちょっとわからない単語出てきました。インゴットって何ですか？
なかなかピンとこないと思うんですけど、金の延べ棒。
はいはいはい。
って言われたら、なんとなく頭の中に、形とか思い浮かぶと思うんですけど、
はいはいはい
はい。はい。要はあれの銅バージョン。銅のインゴットっていうのは、まあ、銅の延べ棒ですね。
銅の延べ棒。
はい。を、製造している会社になります。
なるほど。それは何から製造するんですか？
主に、スクラップと言われる銅の、まあ、廃品ですね。
おー、はい。なるほど。廃品を回収して、それを、なんとか精錬して、
そうですね。はい。
で、銅のインゴットを製作すると。
はい。
なるほど。なかなか聞かない。職種というか、なかなか聞かない、
ね。まあ、普段、ね、生活してる分ではなかなか関わりのない、職業になると思うんですけども、はいはいはい、まあ、我々のその銅のインゴットを使って、まあ、作られてるものっていうのが、うんうん、まあ、皆さんの、はい、家の中を張ってる、水道管だったりとか、はい、
水道管に使われてる。
はい、とか、まあ、水の蛇口だったりとか、
はいはい、
とかいう、まあ、主に水回りですね。水回りで皆さんの生活の下支えをさせていただいていると。
そうなんですね。はい、普段も意識しないんで、はい、なかなかその銅では見た目銅じゃないから、はい、そこに銅がたくさん入ってるっていう。
そうですね。まあ表面はね、ペイントとかしてあって、いろんな色してると思うんですけど、中身は銅でして、必ず皆さんの住まいにも、はい、銅っていうものは存在してます。
へー。なるほど。まあ、銅、そんなにね、身近に感じることがないんですけれども、はい、他にどんなところに銅が使われてるんですか？
まあ、一番身近なところだと、やっぱ10円玉とか。
10円玉、はい、持ってますよ、僕
は。はい、あれも、まあ、銅でできてるものですし、あとは、電線とか。
あ、電線ですね。
はい、まあ、そういった、まあ、生活の身の回り、なかなか、目にはつかないんですけども、
はいはい、
まあ、土の中だったりとか、空を伝っていたりとか、いろんなところで銅は使われております。
へー、そうなんですね。はい、そうか。あと、先ほどお伺いしてたんですけど、なんか自動車にも使われてるんですか？
そうですね。自動車にも、まあ、今皆さんが乗ってらっしゃる自動車っていうのにも、大体平均すると20キロから40キロぐらいの銅が、一つの車について、
20キロから40キロ。
そうですね。
結構な量ですよね。
はい。種類にもよりますけども。ただ、今、 どんどん開発されてる電気自動車。
はいはい、
電気自動車なんかはもう大体80キロから90キロぐらいの銅が使われておりますので。
人一人よりも大きいぐらいの。大きいです。
だから今後ますます銅っていうものが、必要になってきます、
ね。へぇ、はい、じゃあ普段あんまり身近に感じてないですけれども、実は、でも重要な存在だと。
そうですね。まあ縁の下の力持ちと言いますか。はい。
あ、そうなんですね。はい、じゃあブロンズセイントは弱いかもしれないけれども、
そうですね。
銅はしっかり支えてると。
そうです。はい。
そうですね。はい、ありがとうございます。銅ってね、まあ歴史の教科書とか紐解くとですね、うん、結構まあ出てくるんですけども、まあ歴史的に言っても結構昔からあったものなんですか。
そうですね。もう本当に遡るならば、もう石器時代の。
石器時代。
はい。の次の時代はもう銅器時代。
へぇー。
と言われておりまして。
はいはい。
で、年数で言うともう本当1万年前ですよね。
1万年前ですか。
もうその時から、人類によって発見されて使われてきたという歴史はあります。
なるほどね。はい、まあ、よくも青銅器とかっていうのは、歴史の教科書の一番初めのところに出てくるようなやつだったりとか、はい、神様に備える、まあ、神器っていうんですかね。なんか金絵みたいな足がついたやつとか、お皿みたいなやつとか。あと、よく出てくるのは三角縁神獣鏡って言って、鏡の、あれも銅ですよね。
はい。
すごい不思議だなと思うのは、そう今、荒堀さんおっしゃったように、石器時代の次が銅って、
はいはい、
そんなに、まあ簡単じゃないんでしょうけど、でも昔からそういう技術があったって驚きかなと思うんですけども。
そうですね。まあもう正直1万年前のことなので、
1万年前。
これが確かな情報だっていうのはないんですけども、
そうですよね。
まあ今一番有力じゃないかって言われてる、はい、まあその銅の時代が到来したのは、やっぱ銅は加工性にすごい優れてるっていう側面がありまして、
はいはいはい、
まあ、石よりももちろん、丈夫ですし、で、火も、火力もそこまで必要とせず、溶かしたりとか、あと、曲げるのもすごく簡単に曲がりますし、まあ、いろんな形を作るのに、ね、まあ、銅が便利だったと。
へ
え。いうことから、その銅の時代が到来したのではないかなと。
そういう加工のしやすさとか、その、まあ、そこまで高温じゃなくてもっていうのは、その、鉄よりも先に、銅が使われ始めたのが、そういう鉄よりも温度が低くてもいけるということですか。
そうですね。鉄と銅の温度の融点がですね、
はいはい、
まあ、1000度近く違いますし、はい、まあ、鉄を溶かそうとしようとするものは相当な設備が必要ですけども、
は
い、まあ、銅を溶かすぐらいであれば、まあ、ある程度手作りで、
へー、
うん、穴を掘って、
あ、ほんまですか、
はい、炉を作れば、溶かすことは可能ですね。
じゃあちょっと今日僕家帰ってから
やってとはいえ、1200-1300度の
1200、
はい、温度は必要なので、ある程度その理論に沿った炉の作り方をしないとなかなか溶けはしないですけど。
そうなんですね、
はい、
そんなに気軽にできるんだったら 10円玉溶かしてやろうかなと。それは法律に違反しますんで、
はいは
い
は
い、良い子はやったらダメだっていう。
気をつけてください
ということで、まあ、銅の話をね、今日させてもらってるんですけれども、
はい、
まあ、最近ニュースとか見てますと、まあ、いろんな、まあ、金とか、まあ、銅とか、あと、まあ、最近、まあ、ウッドショックっても聞くんですけれども、いろんな、まあ、ものが高騰してるっていうふうに、まあ、ニュースでも聞いてまして、まあ、なんでそんなに高騰するのかなと思って、聞いてるんですけれども、まあ、やっぱり今コロナ禍なんで、その、まあ、株価も上がってますし、だから、まあ、いわゆるなんていうか、安全資産としての、価値で上がってるのかなとかっていうふうに思うんですけれども、それはなんか高騰している理由っていうのはあるんですか？
まあ、金に限れば、はい、今おっしゃったように安全資産っていう側面から、うんうん、まあ、投機の対象として、
はい、
値段がどんどん上がってきてるっていうのが、うんうんうん、まあ、一番、正しい見方ではないかなと。ただ、銅に関してはですね、もちろんその投機目的での高騰とか下落っていうのはもちろんあるんですけども、やっぱり一番はどれだけ今需要があるか、
はいはい、
どれだけ今世界で在庫があるか、もうこの2つの側面から、まあ、要は銅が足りないときは値段上がりますし、銅が世界中で在庫として溢れてるようであれば値段は下がりますしっていう、まあ、この2つの側面、プラスもちろん投機によるその上下っていうのはあるんですけども、まあ、今銅がここまで上がってるっていうのは、はい、まあ、世界中で今銅が不足してる、
お、
銅の在庫がないっていうことから今ここまで値上がりがしてきてますね。
まあ一説によるとね、あの、隣の大国が買い占めてるという噂もありますけれども。
いや、もうそれ説ではなく。
説じゃないんですか。
はい、もう確かな情報なんですけど。
でもコロナ禍の中でね、はい、でもあの、まあ隣の、まあもう言っちゃいますけど、まあ中国なんですけども、はい、それだけもうコロナから立ち直って、もう建築が進んでいる。そういう需要があるっていうことなんですよね。
まあ、建築もろもろすべてにおいて、あの、まだ世界中がコロナ禍、はい、まあ、2020年5月ぐらいですかね、うんうん、もう世界中がもうコロナ禍で、はい、あの、すべての工場がストップしてるっていうような状況で、中国はもういち早く、まあ、収束宣言っていう形で、はいはい、もう5月ぐらいからですね、あの、中国全土工場フル稼働しております。はい。なので、
そうなんですね。
それに合わせてね、様々な原料、はい、まあ、銅に限らずですけども、はい、が中国が買い占めました。はい。
いや、もうそれだけ聞いても恐ろしい。まあ恐ろしいって、我々ね、あの、荒堀さんは実は、あの、青年会議所で一緒だけじゃなくてね、日中共同委員会という、はい、まあ、日本と中国の関係を良くしていこうっていうところで一緒なんですけれども、まあ中国って改めて、まあすごい国だなと。
いや、パワーがありますね、やっぱり。はい。
すごいな。まあ、これから、その、ただでさえ高騰しているところで、まあ、世界がコロナ禍を脱する中でね、どんだけ高騰していくのかって、ちょっと怖いところもあるんですけどもね、まあ、これからまた高騰していくんですかね。
そうですね。あの、やっと、その、まあ、日本だけじゃなくて、世界でもいろいろ、あの、工場が正常に稼働し始めて、さあ、作るぞって時に今、原料がない状態なので、まだまだちょっとこの銅の高値っていうのは、もうしばらく続くんではないかなと。
なるほど、はい、そういうことですね。分かりました。残りですね、ちょっとあと2分ぐらいになったんですけれども、荒堀さん実はの青年会議所のメンバーといってもですね、実は入会したのがまだ去年の10月ということで、まだ1年経ってないんですよ。
そうなんですよ、はい、
もうなんかもう普段よく見てるからもうすごい、もうだいぶ長いこといるんじゃないかって錯覚してしまうんですけれども、はい、なんか改めて京都青年会議所に入ったなんか理由とか教えてもらってもいいですか。
単純にもう同世代の友達知り合いが欲しかったからっていうのが、はい、一番の動機ですね。
なるほど、はい、じゃあ実際入ってみてどうでした。
いや、もちろんもう今日もこうやって宇田さんと、はい、縁あって、はい、ラジオに出演もさせていただいて。
ありがとうございます。出演いただきまして、はい、ありがとうございます。
で、まあ、普段仕事をしている限りではね、はい、なかなか出会う機会もないだろうっていう方たちともたくさんお知り合いになれて、
はいはいはい、
そこの点ではすごい刺激ももらってますし、まだまだ私も入ったばかりなので、はいはい、知らない方もたくさんいますので、まあ、いろんな方と触れ合って、いろんなことを吸収できればなとは思ってます。
なるほど、なるほど。はい、荒堀さんは、京都青年会議所では、会員拡大委員会というところの所属されているので、はい、今、会員募集中なんですよね、京都青年会議所。
そうです。もう、どしどし。もう、なんか、やっぱり、まあ、少子高齢化もありまして、うん、今、人数が減ってきてるってい
う。そうですよね。はい。我々も一緒に活動してくれる同志を募集してますんで、はい、荒堀さんのように、まあ、同世代の仲間を欲しい人とか、あとは、まあ、自分を磨きたい人、成長したい人、まあ、楽しみたい人、まあ、何か今、普段、何か足りないなと思ってる人
ぜひ気軽に
来てほしいですよね、はい、ね、で大船鉾の引き手として来年ぜひ参加してもらったりもできますし、
そうですね、いろんなことにも参加できますし、まあ、何より、ね、同世代の友達ができるっていうのはすごいやっぱ楽しいんで、
いいですよね、はい、ぜひリスナーの方、まあ、入れる方ももしくは身の回りで同じぐらいの30代ぐらいの方がいらっしゃいましたらお声掛けいただきましたら幸いです。
ぜひよろしくお願いします。
本日は荒堀さんをゲストにお招きしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。